おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
人間の感情ですよね。その感情の不思議さみたいなものを、昨今、感情っていうのが、いろんなところで混乱してますよね。
はい。
人間の感情、情動の混乱。例えば、殺人事件から動機が消えたり、思わず目を背けたくなりますけども、若いお母さんが我が子とかね、老夫婦が殺し合うとかっていう、件数としては日本はすごい平和の方に流れているんですが、情動、感情のつかめない人たちが結構いますよね。そういう人たちに対して、その人が表現できない感情とは情動とは一体何か、もう深く考えないとダメだね、
はい、
トップニュースの文字だけで世界は割り切れるもんじゃないって、そんな風に近頃思うようになりました、
はい、
ちょっと今日も横道に揃えるかもしれない、
はい、
いろんな人がニュース解説をやったり世界のことを説明してくれる、そんな情報ってスマートフォンも含めてもう山ほど世の中溢れてるわけじゃん、でもよーく見つめると全然わからないのな。俺この間さ、かなりも言ったよね、北斎が印象派に与えた影響っていう、
はい、
その手の本も読んでるんだ、例えば葛飾北斎が書いたお相撲さんの一筆書きで、お相撲さんが腰に手当てて休んでるとかを、これを印象派の人たちの絵の中に探すと、ドガのバレエ。あれね、腰の角度から全く同じなの。
そうなんだ。
うん。それから、お相撲さんがね、たらいのお風呂かなんかで体洗ってんのよ。それがね、印象派のね、たらいで背を洗う女っていう。構図が全く一緒なの。それから、モネのポプラ並木って知らない？
わかんない。
あのね、ポプラ並木が並んでて、藁の小積みというか、こう、あれが、畑の中に立ってんの、
はい。
それが北斎の農村風景と全く同じなの。木が何本も立っててっていう。
そうなんだ。
それを上野の美術館でやったから見に行ったのよね。
はい、
その葛飾北斎と、それから浮世絵。それは知ってるでしょ、あなた。ね。ジャポニズムって言って浮世絵がゴッホなんかにも巨大な影響を与えた。ひまわりとか、あやめとかあるじゃない。タンギー爺さんとかっての後ろっかゴッホが浮世絵描いてる、すごい影響じゃないですか。モネも、ま、あれだし、ドガも、
はい、
もうみんなですよ。ねえ、なんで真似したの？
なんで真似したの？やっぱり感覚的に惹かれるものがあったんじゃないですか。
いわゆる彼らの情動が、感情が動いたんだよな。でも、なんで、その価値的意味、何の価値を見出したんだって、彼らは。
何の価値？
うん。考えてみたら、ほんと不思議じゃん。
はい。
そう思わない？庭さん。なんか、真似するっていうのは、よほど強い感情だよ。そこから印象派が生まれてきて、
うん、
あれだけの美術史の大革命になったわけでしょ、
うん、
これなんでだっての俺もう不思議で仕方がない。北斎の何に惹かれたのか、
はい、
セザンヌなんかも白状しないけどそうらしいよね。ボーンとふるさとの山描いたのはあれは北斎の赤富士真似したんだって。
そうなんですか。
うんうん、
は
あ、赤富士よ、ふがって赤富士だ。
うん、
赤富士見てさ、セザンヌ、すっげえと思うんだよ。かんざしいっぱい刺した芸者さんの浮世絵見てさ、ゴッホが、すっげえと思う。北斎が描いた花の絵見て、ゴッホがさ、俺も花描こうと思う。
うん、
なんでそう思うんだよ。
なんで？
俺、それをさ、これ皆さんごめんなさい。ちょっとうぬぼれじゃないですか。一緒に娘と行ったのよ。
はい。
女房と三人で。
はい。
北斎のどこに惹かれたんだって、富士山が奥っ側に見えて波がこうバーッと渦巻いてるやつあるじゃん。なんかあんなもんあんた死んじゃうよ、あんな波が。なあ、あれオーバーに書いてるわけですよ。あれでひっくり返ったっつんの、ね、 あ、もうあんまり引っ張るのやめの、やめよう。
なんでって、理由はあるんですか？そんな説明は私たち受けてないですから。
うん、そう、美術の本にも書いてないし、今、太夫当家と静松とかっていう、日本の版画の売買をやった人と、ゴッホの物語を読んでるんだけど、それにも出てこないのよ。うん、やたらゴッホは浮世絵に惹かれたばっかりしか書いてない。
はい、
なんで惹かれたんだっての不思議。
まあ、斬新だったからとか、そういうふうにしか私たちは説明されてないです。
はあ、これね、びっくりすることをね、我が娘が言ったのよ。
何？
なんで北斎の真似したんだっつったら、うちの娘が、北斎の絵には意味がないからよ。さあ、これが私にとっては、びっくり、
はい。
申し訳ない。この答えは明日お話したいと思います。この次また明日のライターの上で。